はい、それでは放送を始めます。進行は私木崎蓮斗です。どうもよろしくお願いします。土曜日の朝配信ですね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。僕は若干眠いですね。とりあえずこの後9時まで病院にいることにはなりますね。まあ早めに出る先生もいるみたいだけどね、ちょっといろいろ事情があり、念のため、まあ、今回初回の当直なので、ちゃんと契約通りぴったり9時までいようかなというふうには思います。それまでの時間、病棟から呼び出されなければ配信しようかなと思うんですけど、ぜひお付き合いください。昨日の夜から当直に入っていて、まあ、今朝までのね、このあと9時までの契約なんですけども、いろいろ急変の患者さんがいて、朝5時頃ぐらいに起こされて、そこからバタバタして今に至ります。だからなんか若干寝足りないね。今後ね、一応毎週金曜の夜当直に入ることになったんですよね。だから時間があればこうやって土曜日の朝配信してもいいかななんて今ふと思ってね。新年度になってまたちょっといろいろ勤務日も勤務の曜日も変わったりして、ちょっと今手探りの状態なんですが、なるべく早く配信のルーチンを確立してですね、なるべく決まった時間決まった曜日に配信できたらなとは思ってます。本当はこの病院、まあ、いつもの常勤先の病院とは違う病院で今当直してて、何回かねスポットのバイトで入ったことある病院なんだけどね、もともと金曜土曜働くつもりなかったんですが、なんか、まあ、ご縁があってね、まあ、僕もどうしようかなって悩んだんだけど、東京に、まあ東京に近いところの病院なんだけど、東京に出てくる交通費になるかなと思って軽い気持ちで金曜日当直入ります、1年入りますっていうふうに軽い気持ちで引き受けちゃって、今結構後悔してますね。4月初日からね、結構人が亡くなるとは、まあお看取りだったんですけども、当直日誌見るとここ最近別にそんな人死んでないんだよね。もうここ全然何週間もたまたま僕が入った日にね亡くなるといういやなんか持ってるなって、思いました。今日はこのあとお昼頃に母親と弟と会ってお花見の予定ですね。花見なのか何なのかちょっとよく分かんないけど、若干寝足りないんでね、母親のイライラする周波数というか、もうずっと母親がマシンガントークしてそれをひたすら聞き続けるっていうさ、イライラする周波数に耐えられるかどうか。睡眠時間が結構5時間切ってくると母親といるとイライラしてくるんだよね。だから今日はそっちの方が心配だな。 まあね、寝ないとね結構いろんなものに対してイライラしちゃう。信号の待ち時間もそうだしね、コンビニのレジの遅さもそうだし、なんかストレス耐性がぐっと下がるんですよね。まあ、それは自覚があるんで、今日はもう何があってもまあとりあえず7秒は耐えようってアンガーマネジメントじゃないけど、イラッとしてもその場で反射でなんかこう反論したり反射で噛みつかないっていう、7秒は一旦こらえてみようと。今日はそういう修行の日だと思って一日過ごします。皆さんはどうですか？ちょっとお忙しいかな。もしかしたら今起きたばかりの方とか、まあ、手元で作業中の方もいるかもしれないんで、耳だけ貸してください。とりあえず朝の近況報告、まあ、朝って言ってももうだいぶ起きてるんだけどね、5時ちょい前ぐらいから起きてるんで、ずいぶん朝が長い。キツネ1号さん、どうもです。私は境界線パーソナリティ持ちなのでアンガーマネジメントが効きません。境界線のね、境界霊の方でアンガーマネジメントが効きません。僕もあんまり効かない方なんだよね。アンガーマネジメントとかって言ってるやつはバカなんじゃないかっていう、もうすでにイライラ、アンガーマネジメントという言葉にイライラしてるぐらい、あんまり僕も効かないんだけど、なんかどっちかというと呼吸法とかね、最近だとその認知行動療法とか、そうやって自分の世界観がどういうふうに歪んでるのかっていうのを観察する材料にしようっていう感じですね。そう、なんか人に対してイライラしてる時ってさ、まあもちろん主観的にはムカつくやつが目の前にいて、そいつさえいなくなれば世界が平和になるっていう感じなんだけど、でも実際は違うわけですよね。実際はムカつくやつが目の前にいるんじゃなくて、ムカついている自分がそこにいるんだよね。じゃあなんで自分がムカついてるのかっていう疑問になるじゃない。そうすると、本当はこうしてほしいのにこうしてくれなかったの本当はこうしてほしいが見えてくるんですよ。つまり自分の理想とか目標とか希望が、でもそれって普段あんまりね、イライラしてない人ってあんまり多分分かってないと思うんだよ。自分の目標はよく分かりませんとか、自分の夢って分かりません、何をしてって生きてったらいいんでしょうかとかさ、そんなてめえの人生なんだからてめえで考えろよと思うんだけど、イライラしない人って多分あんまり自分のことよく分かってないんだよね。自分が何したいかとか、自分の希望もあんま考えてないんだと思う。毎日仕事したり夕飯のこと考えたり、誰々さんに嫌われたらどうしようとか目先のこと考えて、多分自分のこと何も考えてない人なんだよね。僕はなんかイライラしてる人とか、そのアンガーマネジメント効きません系の人はむしろソクラテスになれるんじゃないかって、偉大な哲学者になれるんじゃないかって思ってます。自己肯定してます。最近はイライラしてる人ほど、まあ、考えればね、ただイライラを放散してる、まあ、周囲にまき散らしてるだけだったらそれはもう害悪でしかないんだけど、それをエネルギー源にしてさ、その核エネルギーをちゃんと有効利用できたら偉大な哲学者になれるんじゃないかって、ね、自分の希望がはっきりしてるってわけだから、ね、自分の理想がはっきりしてるわけじゃん。怒ってる人ってもしかしたら普通の人よりも一歩先を行ってるかもしれませんよ。だからね、アンガーマネジメントみたいに、なんか怒りを抑えようとか、どうやったら怒りを抑えられるだろうとか、抑える方にばっかりなんかね、焦点を合わせちゃうのはちょっともったいないなって気もするんですよね。有効利用を考えないと。そう、10秒後再沸騰で、大体境界霊とか境界性パーソナリティ障害の人っていうのは、もう怒りの矛先がまず相手で、で怒りの理由は見捨てられ不安とかね、私はこうして欲しかったのに向こうは振り向いてくれないとかさ、 こんだけ夜遅くまで待ってたのに彼氏はなんかただ酒飲んで帰ってきたらね、なんか急に寝ちゃって何も理由を説明してくれないとかさ、もう人に対する希望が、理想が高いんだよね、境界性パーソナリティ障害って。求める基準が高い、合格ラインが高すぎる、だから大体の人が不合格になります。で大体の人が悔しい思いをする、ね、おはようございます。どうも。で一応まあ僕も専門が精神分析だからさ、じゃあその合格ラインが高めに設定されちゃってるその基準は何なのっていうと、それはもちろん親の眼差しですよね。親があなたに合格ライン高かったんですよ。だからあなたの合格ラインも必然的に高くなるんですよね。この男はこれができてない、あれができてないって、ダメな方ばっかりが目につくの。でもそれは昔あなたが親に向けられていた視線だと思うんですよね。まあそういう感じでソクラテスになればいいんですよ。自分とは何者なのかって、自分はどんな人生を生きてきたのかっていうのが人よりも多分深く理解できる可能性がある。そう、ソクラテスになりましょう。まあ、ソクラテスは精神分析じゃないけど、哲学だけど、何でもいいんですよ。アリストテレスでも、プラトンでも。歪んでるのは分かっていて、怒りは親のことで、そう、イライラは旦那にって、そうだよね。自分がかつてやられたことを人にやってるっていう話だよね。あなたがいかに傷ついてきたかっていうのが、あの形を変えて他人にこう怒りになっちゃってるわけですよね。うん。まあ僕もね、割とそこら辺の周辺の出身者なので僕も母親がボーダーで、まあ、自分もボーダー気質があると思ってるんです。だからあのそのあたりはもう別に精神科医だからとかさ、精神科を学んだからとかじゃなくて、もう精神科医になる前からよく分かってる、そこら辺の事情は。でもなかなかその怒りって収まらないんだよね。それもよく分かってます。おはようございます。どうも。おはよう。どうも。当直室はソファーで寝るイメージですが、ベッドですか？一応ね、あのベッドもあったり、あとはちょっとしたユニットバスもあったり、だからあのビジネスホテルみたいな、まあ、そんな立派なもんじゃないですけど、アメニティ系はあんまりないね。だから自分で歯ブラシとかヒゲ剃りとかは持ってかないといけない。でもシャンプーとかボディーソープぐらいだったら結構置いといてくれますね、病院の備品として。あとドライヤーとか。先日配信していたら自称ボーダーの人が来てかき乱されましたあ、私の母もボーダーです。そうなんだ。自称ボーダーの人が来てかき乱された。まあかき乱す人たちだからね。うん。だからいかにボーダーが大変かっていうのが分かったでしょ。うつ病とかね、なんか発達障害とかはさ、あかわいそう、助けてあげなきゃって思うんだけど、ボーダーに関してはみんなもう知らないって、見捨てちゃうの、もう勝手にやれってうぜえから消えろみたいなさ、みんな割とネガティブな気持ちを持ってるし、精神科医とか臨床心理士の中にもボーダーっていうと聞くだけですごく陰性感情を持つか、あの方もいらっしゃるよね。まあ僕もどっちかというとネガティブな感情を持ってる。まあ辛いだろうなって。よくうつ病の患者さんの話聞いてて先生も辛くならないですかとか言われるんだけど、ボーダーの人の話に比べたら1万倍楽ですね。うん。うつ病の患者さんなんてもうただただ辛くてかわいそうなんだからさ、やることもはっきりしてるし、別になんかこちらが傷つく要素ってあんまりない気がするんだけどね。ちなみに私は回避性パーソナリティ障害も持ち合わせていて、あらまあ、まあじゃあその自己愛的な部分でね、うん、まあ診断名はその診断する治療者の心意気だから、あの あんまり気にしなくていいと思うけど、要するにそういう生育歴に問題を抱えてるっていうことね。うん、まあ僕と近い方かもしれないですね。知的障害と発達障害の違いは何ですか。まあ、細かい診断基準はね、ちょっと調べていただくとして、ざっくりとしたイメージで言うと、知的障害は全般的にいろんな機能がこう普通の人に比べると低い状態。IQ で言うと、まあ、大体70よりも下ですね。IQ の標準偏差が、1標準偏差、1SD が15なんですよね。2SD が30なので、だから IQ70 以下っていうのはその 2SD 以下ですね。つまり全人口の 2.5% の人たちってことかな。100人いれば2人とか3人ぐらいは知的障害だね。だからもしかしたら普通に公立の小学校とかにいたら何人かそういう子いたかもしれないね。で発達障害はIQ だからなんかある能力がある一つの能力が欠如してる状態かな。知的障害は全般的に全ての機能が落ちてる。だから計算もできないし、文章も理解できないし、会話も成り立たないし、空間認知も悪いし、サッカーも野球もできないし、 JR の切符も買えない、ご飯も作れないし、コンビニでご飯も買えない、まずお札が数えられない、小銭もわからないっていう感じ。発達障害は落ち着けないとかね、別に IQ に問題はないんだけど、なんかじっとしてられないみたいな。黒板の前でノートを取り続けるっていう、もうその状況が耐えられないみたいな。もうなんかあっち行ったりこっち行ったり、窓の外からカラスが鳴いてるからそのカラスが見たくなったりとか、隣の教室でなんで今笑い声が起きたんだろうってそっちが気になっちゃって、なかなか黒板に集中できないとか。もともとはだからそういう感じで、別に IQ とかに問題はない。だから普通に生活もできるし、お風呂も入れるし、別に一人暮らしもできるんだけど、ある能力が著しく低いせいで、社会生活に困難をきたしてる状態。発達の障害の中にもまたいろいろ細かい区分があるんだけど、それはちょっと調べてみてください。そうなるの分かってるのに相手に当たってしまうんですよねと。そう、自分ではなんでね、こう怒ってるのかっていうのも分かってるし、おそらくは親に原因があるんだろうとかね、機能不全家庭、アダルトチルドレン、毒親、おそらくそこら辺の話なんだろうっていうふうに本を読んだり知識をつけて結構みんなよく分かってんだけど、でもいざ人を目の前にするとブチギレるっていう。なんかこれは多分知的になんかこうね、本を読んだり知識を得て理解することと心がこう健康を取り戻していくことは多分別物なんですよね。どれだけフロイトとかユングとかを読んでも結局自分の問題って解決されない。それは全く別問題なんじゃないかなって最近思いますね。私はプロフィールに X のアカウントを記載しているのですが、配信中に逐一 DM 送ってこられて、なんだこれはと困惑しました。ちょっとすごいねそれは。好きなんじゃない。わかんないけど、好きになられちゃったんじゃない。私は適応障害と診断されました。おお、どうもです。人と会うのが怖い。どんなに仲良くても嫌われたくないから気を張ってしまって。そうだから大体そうやって機能不全家庭な で育った人たちっていうのは自ら孤独を選びますよね。人といると辛くなるし、また人を傷つけたくもないしね。そういう優しさは持ってるから、だったら自分がその輪っかの中にいない方がいいんじゃないかって判断して、結果的に社会的引きこもりを選択したり、飲み会を断ったり、そういう感じで結構孤独になってきますよね。でも孤独になればなるほど回復の機会はどんどん失っていくわけですけど、結局こういうのってさ、一人で本読んだり、一人でなんかサウナ入ったり瞑想しても何も解決しないんだよね。人と一緒にいて、人から必要とされたりとか、なんか普通にみんなでボウリングやってたら楽しいじゃないですか。ああいう一瞬の安らぎをね、こう毎日毎日こう積み重ねていくことでちょっとずつ癒されていく部分があると思うんで、一人になればなるほどどんどん回復は遅れていくし、より傷が深まっていくかもしれないですよね。知的障害と発達障害は意味的に変わらないのかなって、意味的に世間で言われてる意味的にはなんか同じような分類かもしれないけど、精神科的には全然別物です。知的障害と発達障害はもう全然別物ですね。まあ、少し言い方が悪いかもしれないけど、知的障害とかになると本当に物を盗んだりとか人殴ったりとか、場合によっては人殺したりとかね。でもそれについて自分もよく分かってなかったりするんで、もうなんかね結構困ります、治療者としては。発達障害ってめちゃめちゃ希望を持てるんだけど、知的障害って結構絶望しますね。 IQ40 ぐらいしかない人と話してるとかなり絶望する。もう窓は割るし、親は殴るし、でも本人はやだみたいな、やなのみたいなさ、50とか60歳ぐらいの人がですよ、だからやだって言ってんだろ、口答えすんじゃねえやとかっていう、もうこんな感じなんですよね。小学校低学年をあやしてるような感じ。だからね、なんとかさんね、ちゃんとお薬飲まないとダメでしょ、うるせえや、口答えすんな、黙れ、もうこんな感じ。 IQ40 ぐらいになると結構ね絶望する。もうだいたい薬がモリモリになって、衝動性を抑えるお薬とか鎮静がかかるようなお薬がもうモリモリ入ってるんです。だから知的障害じゃない一般の人が飲んだら3日間ぐらい昏睡状態になるんじゃないかっていうぐらい大量の薬を飲んでるんだけど、それでも爆発的に怒鳴ったり怒ったり衝動的に人殴ったりしちゃうんで、結構僕は絶望しますね。だから最初、そう、精神科医になった最初の1年目に知的障害を見て結構絶望した。知的障害で措置入院になった人がいて、発達障害ってまあ困難は抱えつつも結構社会的にうまく適応できてる人とかいるじゃない、そのイーロン・マスクみたいなさ。最近だとYouTuber のスーツさんっているじゃない、この間ひろゆきと対談してて、多分その旅行系 YouTuber の最大手のスーツさんっていう方ね、 YouTuber の方いると思うんですけど、あの人はもうガチガチのアスペルガーですよね。もう誰がどう見ても診断がつくというか別に精神科医が見なくても、あ、アスペルガーの人だってわかるじゃないですか。でもあれって別になんか すごい面白いですよね。僕も大好きでよく見ていて、あの口ぶりが逆に動画になると、あ、いいキャラになってるなみたいなさ、あのデコボコ加減とか、多分普通に生活してたら周りの人ってイライラすると思うんだけど、それが画面を通じて見るといい感じに見えるじゃない、よくキャラが立ってるというか、すっごい面白いなみたいな感じで、ああいう感じで発達障害の人って周りとか周りの環境がうまく適合できればすごい能力を発揮する人もいると思うんですよね。そういう人が結構社会変えたりもするんで、非常に流暢に喋るアスペルガー、そうそうそうガチガチのアスペルガーじゃないですか。おはようございます、どうも。障害と呼ばずに神経発達症と呼ばれ始めたのでしたけど、一応最新の DSM-5 ではなんとか障害、なんとか障害っていうのをなんとか症にしましょうっていう。 だから抑うつ状態とかうつ病とかじゃなくて抑うつ症にしましょうとかね、不安障害じゃなくて不安症にしましょうっていうふうに、なんか言葉が今全部変換されてますよね。まあ、それはその障害だっていうこと自体が良くないっていう多分言葉狩りだと思うんですが、この現象は今日本でしか起きてなくて、アメリカの DSM-5 ではずっとアビリティディスオーダーですね。ディスオーダー。だから日本語の訳がただ変わっただけで、英語の病名は何も変わってないですね。だからあんまり意味がないかなと思うんだけど、日本ってそういうの厳しいじゃない。障害の害はなんか難しい方の漢字で書きましょうとかさ、あるいはひらがなで書きましょうとか、障害者の害は必ずひらがなで書いてくださいとか、なんかそういうのうるさい人たちいるよね。そう、精神病院じゃなくて精神科病院と言いましょうとかさ、なんかうるさい人たちがいるよね。役人がアホなんじゃなくて国民がアホなんですよね、でアホな人たちが多数派を占めちゃうんで、しぶしぶ変えてるんじゃない。チャイルドケアラーね、これからもずっと環境のせいにして生活していくのはもっと辛い気がします。その多分機能不全家庭だとかアダルトチルドレンを自認してる人たちっていうのは、まず環境のせいにするのがステップ1ですね。親が悪いんだと、これは俺のせいね、私のせいじゃなくて親がいけないんだ、そうだ親だ親だって言って親を責めるっていうフェーズがまず一番ファーストステップですね。良くなっていく上で多分何かを悪者にするっていう過程は避けられないと思うんだよね。悪くなる人とか精神科の患者さんとかってまず自責的で、自分が悪いんじゃないかって言って自分をこうずっと責めてる状態なので、それを緩和して鬱を取ってあげるって意味では、なんか悪者を設定してね、それをみんなで叩こうぜっていうふうに持っていくのは悪くはないですよね、最初の一歩としては。でもそれをずっと続けてても結局何も解決しないっていうことがだんだん分かってくると思うんです。いくら悪者を逮捕しても世界は平和にならないじゃないか、なんでだ、そもそも悪者っていないんじゃないかみたいなさ、そういう気づきが次のステップですね。で今多分2号さんはそのステップにいてさ、もう環境を直してってもこれなんかどうやら解決しないらしいぞみたいな、だとしたら自分を変えるしかないかみたいなさ、もしかしたら自分の世界に対する見方が、自分の見方の方が狂ってんじゃないかとかさ、自分の眼鏡の方が実は度がおかしいんじゃないかとか、そうやってさっきの怒りの分析じゃないけども、そうやって自分の心の奥底に潜っていくと、まあ、過去のことがいろいろ思い当たったりとか、自分の人生について振り返ってことになると思うんですよね。だからそれがそうやって最初こう矢印の方向が他人に向いて、社会に向いて、みんな人のせいにしてた人がだんだんだんだん自分の分析になっていくっていうのかな、自己分析になっていくっていうのがやっぱ最後目指すべきステップなんじゃないかなと僕思うんですけど、ね、誰かに会おうと努力すると嘔吐してしまうんですよね。それでも頑張った方がいいんですね、まあ、程度の差はあるけどもね、その状況から逃げる限りはなかなかうまくいかないだろうし、じゃあ応答にならない程度の、例えば本当に5分だけ会うとかね、10分だけ会うとかで、そこでまた感じたことについて自分でいろいろ深く考えてみて、自分がいかに傷ついてきたのかとかさ、まあ、そういう人生理解を深めていけばいいんじゃないかな。語彙の誤解、流暢に喋るアスペルガーいますね。あの茂木健一郎とかさ、流暢に喋るアスペルガーですね。スーツさんのディズニーランド動画面白かった。あ、本当に。 アスペルガーって無口な印象でした。いやそんなことないですよ、全然違いますね。そのアスペルガーだから多弁とか無口とかじゃなくてね、我々別に普通の人だけど多弁な人もいれば寡黙な人もいるように、アスペルガーの人の中にもユーモアたっぷりなお茶目っ気ある人もいれば無口な陰気なやつもいるし、犯罪に手を染める悪いやつもいれば、いやあのお医者さんもいるしね、お医者さんとか弁護士もいるし、病名がこうだからこうだみたいなステレオタイプは通用しないですね。病名はあくまで本当その一面を切り取っただけなんで。めちゃめちゃ多弁な人もいます。言葉を変えても変わらないし、そうね、掃除のおばちゃんだった。でもそろそろもしかしたら次の先生もね、今日日勤の先生も来てくれるかもしれないんで、まあぼちぼちちょっと、というかもうあれ過ぎちゃってんな、30分過ぎちゃった。役人がアホなんでしょうね。まあね、言葉狩り、僕があのずっと配信でパパ活とかさ言ってたら、その医者がパパ活とか言ってんじゃねえとかっていう切れ方をたまにされるんですよね。言葉狩りに合うんですよね、医者のくせにみたいな。だから最近あの一応配慮してフィールドワークって言ってますね。そう、最近ちょっとフィールドワークに勤しんでますみたいな。なんか中学校の社会科見学みたいなね。精神科等に通院している人が裁判で被害者になったら、警察などが精神科にこっそりと診断書を書いてと依頼してますね。と、主治医に用紙見せられてびっくりしました。あ、そうなんだ、へえ。ちょっとその状況に今までなったことがないな。警察署に拘留中の患者さんに薬を数日分出してくれっていうふうに警察に言われたことはあるけどね、診断書とかはまだないな。そのもともと精神科通院中で、うちのかかりつけの患者さんでもう薬が切れちゃうんで出してくださいみたいな。今後どうしよっか、多分毎週土曜日朝こんな感じで何もなければ配信して30分か、1時間弱ぐらい、一応それをなんか定期化してってもいいような気がしますね。どれぐらいの人が見てくれてるのか分かんないけど、それで不安感が強くなっていたり眠れなくなっていたら薬の調整があった。なるほど。まあまあ、 軽い気持ちで当直の仕事は引き受けちゃダメだね。なんか今日もね、まあそうなんで、まあ、まあ守秘義務的な話もあるし、患者さんの話はしないけどさ、なんか看護師さん、あれアスペルガーなのかなっていう人がいてさ、そう、なんかね、ちょっとこう急変があって危篤状態の患者さんがいて、でなんだっけ、あのなんか毎回ちょっとたきったりとか、ちょっと血圧が下がったりとかしたら、あのすぐ「はい」っ